恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。 Be Sambitious の賛美はいかがでしたか？演奏はグループ名がすごいですよね。 Sambitious、 何の意味だろうって辞書を引いても出てきません作られた言葉です。 Boys be ambitious、 少年よ大志を抱け。その be ambitious が be sambitious になっちゃったのです。しかしこの be sambitious はまさに大志を抱いて結成されたんですね。今年のクリスマス、金沢駅のあの地下の素晴らしい場所でクリスマスソングを演奏しようって言って、しかし今年は間に合いませんでした。来年のクリスマスにはお揃いのユニフォームを着て、そのユニフォームのお金は牧師が出すことになってます素敵なそこで賛美の集会が、そして伝道の時が持てたらというアンビシャスを持っています。賛美のアンビシャスでサンビシャスです。素敵な名前です。ぜひ、ね、拍手で皆さん、ね、応援してあげてください。さあ皆さんと一緒に5回にわたってヨハネ3章16節、聖書の中の聖書とか聖書の中の宝石と呼ばれている世界で一番有名な聖書の御言葉を味わってまいりました。今日がその第5回目、最終回になりました。わずか5回でこのヨハネ3の16を味わい尽くすのは到底不可能です。ある人はこれを聖書の中の富士山と呼びました。ですから富士山のやっと5合目あたりまで来たのかなっていう感じですので、あとはぜひ皆さんで頂上を目指してヨハネ3の16の深さ、高さ、広さ、その素晴らしさをですね、ぜひ味わっていただきたい、目指していただきたいと思うのです。これまでに学んだことをもう一回簡単に振り返っておきますと、第一に神は実に、この天と地、その中にある一切のものを創造された唯一の誠の神様がおられるということ。第二に、その一人子をお与えになった。神の一人子、イエス・キリストが神様の最高のプレゼントとして私たちに贈られた。第三番目に、ほどに世を愛された。様々な愛で私たちは生かされていますが、何よりも神様の一方的な無条件の愛、アガペーの愛で愛されていることを学びました。そして先週は第4回目、それは御子を信じる者が、神が私たちに望んでおられることは御子イエス・キリストを信じること。信じることは同時に知ることと同じだということを言いました。ですからイエス・キリストをさらに知ろう、そしてイエス・キリストをさらに信じよう、そのことをご一緒に味わったのです。さあ今日はこのヨハネ3章16節の最後の言葉、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、この御言葉を味わいたいと思うのです。次の日曜日はクリスマス礼拝です。また来週の水曜日の夜はイブの集いです。クリスマス、もちろんイエス・キリストが本当にはいつ誕生されたのか、その日にちは分かっていません。しかし一年で一番暗い、一番寒いこの時期にこそイエス・キリストの誕生を記念するふさわしい、それは日だということで、 この日がクリスマスとして選ばれているわけですが、しかしイエス・キリストの誕生は普通の誕生ではありませんでした。10歳になる男の子がいました。学校で人が生まれる、誕生するということについての作文を書くということになって、その準備のためにこの少年はまずおばあちゃんのところに行きました。そして聞いたのです。おばあちゃん、おばあちゃんはどうやって生まれてきたの？おばあさんはこの子にはまだ赤ちゃんがどうして生まれるのかっていうことを話すのにはちょっと早いかなと思って答えました。私はコウノトリに連れてきていただいたんだよ。今度はお母さんのところに行って尋ねたのです。お母さんはどんな風にして生まれたの？お母さんもおばあさんと同じように考えて答えました。コウノトリが私を連れてきてくれたのよ。そこで少年はまた尋ねました。お母さん、僕はどうして生まれてきたの？あなたもコウノトリが連れてきてくれたのよ。子供は困ったように頭をかいて、そして一生懸命書いた作文の第一行目はこうでした。私の家では三代にわたって自然な誕生ということはなかった。イエス様の誕生はまさに自然な誕生とは違っていました。父と子と聖霊三位一体の子なる神が乙女マリアの胎に宿り、一人の人となって人間としてこの世界に誕生された。この出来事を誰が理解できるでしょう。あまりに不思議で、いくら考えても納得できる答えはありません。ただそのまま信じるか、そんなバカなことと否定するかのどちらかしかありません。しかし神は私たちを愛するあまり非常手段を取られたのです。なぜそんな非常手段を取って神がこの世界に飛び込んできてくださったのでしょうか。ヨハネ3章16節にその答えがあります。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様がこの世界に来られた目的、それは消極的には一人も滅びないように、一人として滅びることがないように、積極的には永遠の命を持つため。まずその消極的な目的から考えてみましょう。神がその一人子を私たちにお与えにならなかったら、この聖書の言葉によれば私たちはどうなるんでしょう。聖書は滅びるというのです。滅びる、滅び、恐ろしい言葉です。今世界は100年に一度と言われるような経済的な危機に襲われていると報道されています。一体この世界はどうなっていくのか。今日も私たちはこうやっていつもと変わらず生活をしていますが、心のどこかに得体の知れない恐怖がひたひたと押し寄せてきているような不気味さがあるこの頃です。滅びの予感と言ってもいいかもしれません。現実に首切りを宣告された大勢の方々は絶望的な年末を今迎えようとしているのです。絶対大丈夫だと言われていた大企業でさえもその足元がぐらつき始めているのです。大辞林という辞書を引いてみました。滅びるを引いてみましたら、1、亡くなる、耐える、2、死ぬ、3、落ちぶれる。聖書によればこの滅びるという言葉は、または別のところでは失われるとか、そういう言葉で訳されています。滅びる、その意味は 失われるとか、あるべき場所にないという意味で聖書はしばしば使うのです。特に聖書では羊が羊飼いのもとを離れて迷い出てしまっている状態のことを滅びるとか失われているというふうに表現するのです。聖書の舞台であるこの中近東では羊と羊飼いの姿というのは最も一般的に見られる光景です。この地を旅行すると初めのうちは、ああ羊がいっぱい、羊飼いもいるというとですね、みんなどこどこどこって言って、バスなんかでもですね、みんなでその窓のところに寄って、そして一生懸命シャッターを切るのです。そのうちにあまりにそれは当たり前の光景になってくるので、もう誰も何も言わなくなってしまいます。それぐらいに当たり前にどこへ行っても羊飼いと羊の姿は見ることができるのです。そんな当たり前の存在である羊は、人間の姿を表す格好の題材として聖書では用いられるのです。聖書は人間の状態をこのように表現しています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。イザヤ書53章6節。この羊飼いから離れ迷い出た羊の状態が滅びの状態だというのです。羊にとって羊飼いの存在は命そのものです。もしもそんな迷った羊に狼がまたは野犬が襲いかかったら、ひとたまりもありません。抵抗しようにも尖った牙も鋭い爪も速い逃げ足も羊は持っていないのです。じゃあ羊飼いのもとに帰ればいいではないか。残念ながら羊はドキンガンで方向音痴と来ているのです。自分から帰りたくても帰ることができない、それが羊なのです。ですからそんな羊が恐怖の滅びの状態から救い出されるために、条件はたった一つです。羊飼いの方で探しに来てくれて見つけ出してくれるまで、羊には滅びの状態から抜け出すことはできない。それがたった一つの救いになるわけです。この迷った一匹の羊、それは他の誰でもない、この私がそれなのだと知る人はとても幸いです。私は一体何のために生まれてきたんだろう、何のために生きるんだろう、生きていることにどんな意味があるんだろう、わからない、一体これから私はどこへ行くのだろう、さまざまな不安に怯え、思い煩いに捕らえられ、いつ襲ってくるかもわからない死という不気味な恐怖に怯えながら、どうやって死に立ち向かったらいいのかわからない、寂しくて寂しくて孤独に震えて泣いている、私っていう存在はまさにその迷った羊そのものなのだ。私たちが自分自身の本当の在り方、本当の心の中の姿を迷った羊なのだと知るとき、イエス・キリストが良い羊飼いとしてあなたを探しにこの世界にまでやってきてくださった、それがどれほど大きな喜びであるかを知るのです。あなたの名を呼び、あなたのすべてを私は知っているよ、他の誰でもないあなたに手を差し伸べている、そんなイエス・キリストのお姿は聖書の中にあふれているのです。イエス・キリストはヨハネの福音書10章の10節というところでまたこうおっしゃいました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。イエス様がおいでくださった積極的な目的は、 私たちに命を与えるため、それを豊かに与えるためだというのです。この命こそヨハネ3章16節の永遠の命です。私たちはイエス様があなたに私に命を与えるために来てくださったと聞いてもちょっとピンとこないかもしれません。命を与えるために来てくれた？命ならもう間に合ってます。命持っていますので、わざわざ命を与えに来てくれなくても結構ですと言いたくなるかもしれません。しかしちょっとお待ちください。前々回愛について語らせていただいたときに、新約聖書が書かれたギリシャ語、それはとても豊かな言葉だ。一口に日本語で愛と言っても、男女の愛、また兄弟愛、肉親の愛、そして神様の愛、様々な愛を表すのに別な言葉があるという話をさせていただきました。そして今日、命を表す言葉も実は一つではないのです。はっきりとした使い分けが聖書ではなされているのです。私たちが先ほど言いました持ち合わせている命、お母さんからいただいた受け継いだこの命、聖書の言葉ではこの命のことをプシュケーと言います。プシュケー、一緒に言ってみましょう。はい、プシュケー。もちろんこのプシュケーという命もとても尊い大切な命です。しかしこのプシュケーという命は一時的な命です。響きからしてそうでしょ。風船を針で刺すとプシューッと消えていくプシューッと消える、プシュケー、覚えました？はい、プシュケー、とても儚い命です。ところがイエス・キリストが私たちに命を与えるために来てくださったというその命は、実はもう一つの命を与えるためにこの世界に来られたというのです。永遠の命、この命は造営と言います。ご一緒に造営。造営を何回も言ってみましょうか。造営、造営、造営、造営、造営、造営、造営、造営、とても映像、少々親父ギャグですいません。ただ皆さんに覚えていただきたいために、映像、映像って覚えられてください。恥をかきます。造営です。造営、お母さんから受け継いだこのプシュケーという命。しかし、この命は私たちがこの肉体の死を遂げるとき、このプシュケーの命も消えてしまいます。もしも私たちがこのプシュケーの命だけを、この命だけしか持っていなかったら、それは先々週森川姉妹が礼拝でお明かししてくださいました。私という存在が消えてしまうっていうことを考えると、ブラックホールに引きずり込まれるような、そんな恐怖を感じましたとおっしゃいました。私自身も全く同じで、小学3年生の時から死の恐怖に縛られてしまって、毎晩毎晩赤い火の燃える地獄にあーっと引きずり込まれていく夢を見ていましたので、森川姉妹のお話がとてもよくわかりました。旧約聖書の伝道者の書3章11節というところに、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたとあります。新科学の第3版では、神はまた人の心に永遠を与えられたと短くなりました。神は人の心に永遠への思いを与えられ、永遠を与えられたというのです。皆さん、神様は私たちの心に永遠への思いを与えてくださっているのに、私たちが 永遠の命を持ち合わせていなかったとしたら、これこそ恐ろしい話です。死を恐れるのはそのせいかもしれません。それはパラシュートなしに飛行機から飛び降りるような恐怖です。永遠への思いだけがありながら永遠の命を持ち合わせていない、だから私たちは死を恐れるのかもしれません。しかしイエス・キリストは私たちにその永遠の命を与えるために来てくださったのです。この御言葉ヨハネ3章16節は、一人のユダヤ人の指導者が夜こっそりイエス様を訪ねてきた話から続いています。ヨハネの3章の初めからですが、その人物はニコデモという人物です。彼は他のユダヤ人たちから尊敬を一身に集めている先生でした。相当の老人になっているようです。自分の死が迫っていることを意識しているようです。しかしこのニコデモには自分の死に対する備えができていませんでした。果たして私はこのままでいいんだろうか。一生懸命神様に喜ばれるようにとこれまでも頑張ってきたし、善行も積んできたし、人々からも尊敬を集めるようになってきた。しかし問題は人々ではない、神が私をどう見ているか。私は神様の前に通用するんだろうか。果たして私は死んで神の国に、天国に入ることができるんだろうか。そんな疑いを抱きながらイエス様のもとにこっそりやってきたようです。するとニコデモがそんな心の中の疑いや悩みを何も口にしないのに、イエス様の側からズバッとニコデモに語りかけたのです。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そのイエス様の言葉はニコデモには全く理解できませんでした。ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。あなたはもう一回新しく生まれなくてはいけませんよと聞いたとき、ニコデモは、どうやって母ちゃんからもう一回生まれるんだ、生まれようにもわしの母ちゃんもう死んじゃっていない、どうやって生まれることができるか。聖書はこの第二の誕生のことを新生、新しい誕生を私たちにもたらすために書かれたと言えます。神聖、ニコデモだけではなくて私たちすべてのものに聖書は語りかけるのです。あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、天国に入ることはできません。ニコデモが当惑したように私たちも当惑させられます。一体どうやって新しく生まれることができるか。イエス様がニコデモさんにヨハネ3章3節で新しく生まれなければとおっしゃったとき、その新しくという言葉、ギリシャ語ではアノーセンという言葉が使われるんですが、皆さん新改訳聖書をお持ちでしたら、そして断崖に中のついている聖書をお持ちでしたら、その新しくのところに小さな米印がついているのにお気づきでしょう。そして3章3節の欄外を見るとこう書いてあります。あるいは上から、新しい誕生、それは上から、つまり神様からだけ与えられる誕生だというのです。新しく上から神様によって誕生しなければなりません。皆さんにお聞きしますが、第一の誕生、お母さんの胎から お生まれになったあなたの自分の誕生の時、その瞬間を覚えている人います？自分の誕生したその瞬間のことを記憶している人います？あ、よかった、誰もいませんね。自分が誕生したその瞬間のこと誰も覚えていないでしょう。そしてそれは何を意味しているかというと、あなたは自分で生まれてきたのではないんです。よーし、生まれるぞと決心して生まれてきました？ いえ、あなたは気がついたら生まれていたのです。私は生まれたということを英語で I was born と言います。 I was born、 私は生まれた。でも直訳すれば、私は生まれさせられた。受け身形です。そうなんです。私たちは決して自分の意思で、能動体です、なわち自分で生まれてきた人誰もいません。生まれさせられたのです。気がついたら生まれてしまっていたのです。同じように第二の誕生も、そしてこの新生と言われるこの新しい誕生も、自分で生まれることはできないのです。上から神様によって生まれさせられるしかできません。じゃあそれはどのようにして実現するんでしょう。それを伝えているのが、なんとヨハネ3章16節を私たちは見てきましたが、その直前のところです。ヨハネ3章の14節15節にこう書いてあります。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。そして5回にわたって学んできた言葉が続くのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どうやって私たちは新しい誕生を経験できるか、それを最もよく私たちに教えてくれるのが、モーセが荒野で蛇をあげたようにというこの出来事なのです。昔、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放されて、祖国のあのパレスチナの地、乳と蜜の流れる地まで、今でいうシナイ半島をなんと40年もかかって旅をしました。その間、イスラエルの民は繰り返し繰り返し指導者のモーセに向かってつぶやいたのです。文句を言ったのです。ある時、霊によってモーセに激しくつぶやき、モーセを非難しました。その箇所をちょっと読んでいます。民数記21章の4節から9節。彼らはホルザンからエドムの地を迂回して足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。本当に不思議な場面です。今年何人かの方々とヨルダン、シリアの旅をさせていただいたとき、モーセが 約束の地に入ることができなくて、ピスガの山の頂で、その約束の地を望み見た、その場所に立たせていただいて、そこにモーセを記念する、なんと、この旗竿にかけられた聖堂の蛇の大きなモニュメントが立っていました。私たちはそこで何枚も記念写真を撮らせていただいたのですが、なんと、旗竿の上に掲げられた聖堂の蛇を仰ぎ見れば生きる。一体どういう原理で体に回っていた毒の蛇が消えるのかわかりません。毒蛇の毒が回って今死につつある人、その人のところに奥さんがやってきて、あなたあなた、何とかして はってでもいい外に出てきて、モーセが掲げた聖堂の蛇をちょっとでもいいから見てください。何、聖堂の蛇を見ろ、バカなこと言うんじゃない、わしは蛇に噛まれたんだぞ、見たくもない蛇なんて。変ですよね、蛇に噛まれた人に蛇を見ろって言うんですから。一体どういう原理で治るというのだ、説明してくれ、納得できるように説明して、納得できたら信じよう。そうやって信じなかった人たちは、仰ぎ見ることをしなかった人々は死んだのです。しかしどうしてかわかりません。しかし信じて仰ぎ見た人たちは生きたのです。この挙げられた聖堂の蛇のこの出来事は、それからあと1400年後のイエス・キリストの十字架を指さす、まさにモデル模型だったのです。今全人類が罪のゆえに滅びに向かっているのです。しかしイエス・キリストは十字架にかけられました。そしてまさに呪われたものとして十字架にぶら下げられて、なんとそこで私たちのすべての罪を背負って死んでくださったというのです。あの十字架の上でイエス・キリストが神に呪われ、罰され、見捨てられ、捨てられたのは、死なれたのは、他の誰でもないあなた、私の身代わりだったと聖書は言うのです。そして聖書は呼びかけるのです。十字架のイエス・キリストを仰ぎ見なさい。2000年も前のイエス・キリストをどうやって仰ぎ見るんですか？いえ、実際にその場に行かなくていいのです。目を閉じて、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死んでくださった、そのことを本当に信じて、イエス様、この私を救うために、この私の身代わりにあなたは十字架で死んでくださったんですか？私の受けるべき罰を、呪いを、地獄を受けてくださったんですか？ ありがとう、信じます。それを拒まないで、そんなバカなこと、それが一体どうして私の罪を2000年も前のその出来事が許すことができる、清めることができるのか、分かるように説明してくれ、納得したら、いえ、納得できるように説明することはできないでしょう。しかし聖書は言うのです。仰ぎ見れば生きます。感謝します。私は信じます。その瞬間です。その瞬間あなたは生きるのです。その瞬間あなたは新しい命、もう一つの命、造営と言われる命があなたのものにされるのです。不思議なことですが、そうなのです。世界中の何億というクリスチャンたちはみんな納得して理解して確信して仰ぎ見るのではないのです。ただそう聖書に書いてあるから信じて、そして造営をいただくのです。この永遠の命はいつかこの先、この地上の命が、プシュケの命が尽きる、その時に代わりに与えられるのでしょうか？いいえ、イエス・キリストをあなたが単純に子供のように 信じるその瞬間に今あなたに与えられる命です。イエス・キリストを信じるとき、その瞬間にその命はあなたのものになります。ヨハネ5章24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。もうすでに、たった一つの条件です。信じる者は、十字架のイエス・キリストをあなたの救い主として仰ぎ見る者は、すべてその瞬間に永遠の命を与えられて持っています。もう罪は許されました。先週の木曜日、女性のクリスマス会が教会に開かれて、その集会の後で私は素敵な時間を与えられました。天池誠くん、3歳の天池誠くんと男同士の話し合いができました。まこちゃんが私に質問を持ってきたのです。天国どこ？天国どこ？これはとてもとても大切な質問です。そう簡単に済ますことができませんので、外のベンチにご招待しまして、どうぞお座りください。ここで落ち着いて、その話をしましょう。男同士のお付き合いをさせていただきました。そして、まこちゃんに聞いたのです。まこちゃん、まこちゃんはイエス様信じてる？うん、信じてる。って言ってくれました。だったらね、まこちゃん、天国はね、まこちゃんの心にあるよって胸をツンツンと押したのです。そこに天国はあるよ。まこちゃんにはとても難しい説明だったみたいで、びっくりして。ここにどうやって入ったの？天国がここにどうやって入ったの？不思議だね。わかんないね。でもね、心にあるよ。そう言いましたら、急にまこちゃん、ダンプカー来たって言って、話をそらしてくれましたので、そこでお話を終わりました。それ以上突っ込まれたらどうしようかなと思ったんですけど、とても助かりました。でも、そうなのです。イエス・キリストを信じる人は、永遠の命を、造営の命をすでに持っています。そしてこの命を持つ者はすべて、もうすでに天国に生きているのです。天国というのは何も死んでから行くところではありません。もちろんそうですけど、イエス・キリストを信じる人は、造営の命を持っている人は、なち、神と共にある人は、神と共にあるということ、それがまさに、天国に生きるということですので、天国を持っている。ここに天国があるのです。私たちは本当に造営の命を持っているということの祝福を今味わうことができるのです。さあ、ヨハネ3章16節をご一緒に味わってまいりました。最初にこの御言葉を富士山に例えて五合目あたりと言いましたけど、終わるにあたって、いえいえ、まだやっと一合目に差し掛かったばかりとしか思えないでいます。あとはぜひ皆さんが一歩一歩ご自分で頂上を目指しながら、神を知ってほしいのです。イエス・キリストを知ってほしいのです。その愛の豊かさをさらに知ってほしいのです。そして信仰の高根に登っていただきたいのです。そして神様のくださる素晴らしい命の豊かさにあふれていただきたいのです。最後にもう一回皆さんと一緒にヨハネ3章16節を大きな声で確信を持って読みたいと思うのですが、一つお願いがあります。その世を愛されたの世のところにあなたのお名前を入れて、 よと読まないで、あなたの名前を入れて、堂々と恥ずかしがらないで読んでみましょう。ご一緒に読みましょう。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに横山幹雄を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そこにあなたの名前を入れて、とても嬉しいと思いませんか？それをぜひ本当にあなたのものにしていただきたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたがクリスマスにこの世界にどうして飛び込んできてくださったのか、それは私たちが一人として滅びることなく永遠の命を持つため、神様、滅びの中にいた私たちを、失われた状態の中にいた私たちを見つけ出して救い出すために来てくださったあなたを心から感謝します。一時的な消えてしまう命しか持っていなかった私たちに永遠の命を与えるために来てくださったあなたを心から感謝します。この驚くべきプレゼントがただで無代価で私たちに差し出されていること、それが無代価で差し出されるためにイエス・キリストは私たちが想像もできないほどの代価を払われて十字架で苦しまれたことを覚えて本当に感謝をします。命がけで準備してくださったこの愛の結晶のようなプレゼントを、このクリスマスの最高のプレゼントとして私たちが心から感謝して受け取ることができますように、愛するお一人お一人がどうぞそのプレゼントが自分に向けて、宛名が自分の差し出しであることを覚えてそれを受け取ることができますように、そして本当に大きな喜びをこのクリスマスに味わうことができますように、心から感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。